京都ハッピー NPO。 これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週は京都三条ラジオカフェの藤本がお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、2月も後半になりましたが、皆さん暑かったり寒かったり、なんか不思議な気温が続きますね。お体大丈夫でしょうか。今日はですね、熱い思いを持った方ゲストにお招きしておりますので、これからの30分どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。本日は未来の農福連携を京都から、そんなテーマでお届けします。早速ゲスト紹介をさせていただきます。お越しいただきましたのは、特定非営利活動法人障害高齢者就労支援センターリンクス理事長であられる熊本真知子さんです。ようこそお越しいただきました。
よろしくお願いします。
お願いいたします。早速ですが、熊本さんからリンクスについてお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、まずですね、こちら聞いていただいている方が京都市内の方が多いんですけれども、お越しいただいたのは亀岡からになります。はい、そのあたりから教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、はいはい、分かりました。リンクスは京都府の亀岡市の JR 嵯峨野線並川駅前にも、駅降りたところにございます福祉法人です。主に、障害者を雇用いたしまして、障害、就労継続支援 A 型事業を中心に、相談支援事業、ハローワークからの職業訓練受託事業、また、京都府からの訓練受託認定機関でもあります。主に農業を、中心にして、障害者の方が今20名弱いらっしゃる形になっております。リンクスの特徴は、障害者を福祉就労から一般就労へというのを支援コンセプトに掲げて活動しているところでございます。
福祉就労から一般就労、はい、ここは大きな違いがあるんですね。
はい、
はいはい、そのあたり、初めて気が張るような方々もいらっしゃるかと思いますので、私にも教えていただくような形で、そのあたりのこう問題点というか、現状を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。これは NPO を立ち上げたという動機にも関係してくるんですけれども、やはり障害者の方はしたい仕事、やりたい人生というのをありながら、なかなかこう実現できていないというのが今の現状だと思うんですね。で、私ども、どうして NPO を立てたかというちょっと長い話になるんですけれども、
教えてください。
そもそも私は全く福祉の世界に関わっていなくて、もともと事業をしておりました。で、若い時は銀行に勤めていたんですけれども、主人が癌という重い病気になった関係で、働かなくてはということで、もう一般の本当主婦から事業を起こしたという、そういうちょっと変わった経緯で事業を始めたんですね。で、その時に銀行にいた時の支店長が、熊本さんは事業向いてるよと、雇われるよりも向いてるよと言ってくださって、その励ましの言葉を真に受けまして、はい、で、ファイナンシャルプランナーという、その時、国家資格第1号の試験を受けさせていただいて、ファイナンシャルプランナーとしていろんな会社さんに入らせていただいて、そこの経営改善をしたりとか、経営のアドバイスをしたりとかという、まずそのお仕事から始めて、全くその時は福祉関係なかったんですね。でも、そうこうしている間に、皆さんのお力で本当に大きな飲食店とかも経営させていただいて、年商3億6000万ぐらいの事業を20年間ぐらい、していたんですけれども、はっと気づくと、主人が本当にもう24年間の闘病生活で疲れていて、その病気から身体障害者になっていたんですね。 で私は本当に大事なことを忘れてると、もうその時本当に頭から水をかぶせられたような気持ちになりまして、大事な人をほったらかして授業に明け暮れている自分は、この私の人生は何なんやって、もうすっごい反省したんですよ本当に。それで全部の授業を閉じました。半年かけて閉じて、それでまず福祉の、はい、勉強しようということで、京都府立京都障害者高等技術専門校に、はい、職員として入らせていただいて、そこで就労支援という担当させていただいて、もうそこからが福祉の授業に入ったきっかけなんですね。
はい、そこから NPO を実際に立ち上げられるまでに至るのもまたストーリーがありそうですね、
はい、そうなんです。もうこれを話せば3日間ぐらいかかってしまう
そこをなんとか
そこをなんとか10分で、
はい、
その支援学校の就労支援しておりますと、はい、なかなか亀岡からですね来ておられる方が多くて、どうしてかと思って亀岡市に行きましたら、やはりあんまり勤めるところが少なかったというのがあるんですね。
先ほどおっしゃった訓練校は京都市内
の京都市内に伏見区にあるんですね。で普通だったら伏見区の方がたくさん入学してこられるのかなと、1年訓練して卒業させていくんですけど、
そうですね、通うわけですし、
それが亀岡の方が圧倒的に多くて、でやはりそれだけ就労する場所がないんだなっていうことを漠然としてその時思っていたんですね。でその時たまたま時を同じくして、私は今住んでるところは滋賀県なんですけど、もともと京都生まれ京都育ちなんですけど、その滋賀県でボランティアでブルーベリーを育てていたんです。でその時に障害をお持ちの生徒さんもそこに見学とか栽培とかに来られてて、でその時ですね、ふとそうだって、その障害者の人が農業をする、ブルーベリーを育てるっていうことで NPO を立ち上げられないかなと思ったんです。
その時のブルーベリー育ててらっしゃる方々の障害を、はい、お持ちの方々に何かこう受けるものがあったということですよね。
そうですね、やっぱり外で働いておられる障害者の方って生き生きとされてて、すごく楽しくブルーベリーを摘んでおられたり、これと障害者雇用と一緒にしたいな。でそれはもう本当の思いつきでしかなかったんですけど、私の場合本当に周りの方がもういっぱい力の持っておられる方とか、もう言い方がいっぱいいらっしゃって、じゃあ熊本さん NPO を立ち上げて障害者の人を雇いたいって言うんだったら紹介するよっておっしゃってくださって、それでさまざまな方が紹介してくださって行き着いたのが、まあ、今亀岡市長をされておられます桂川さんだったんですね。その時はまた府会議員しておられたんですけど、まあ、本当に福祉に力を入れておられる市長さんで、その時から福祉ということにすごく力を入れてくださってて、じゃあ農業するんだったら亀岡が適してますよと。でも亀岡には休耕田がいっぱいあるので、
そうか、
高齢化が進んでるんですね一番。なのでそういう休耕田を高齢者の代わりに耕すということでもきっと亀岡は可能性ありますよ言ってくださって、でもその本当にお力添えをいただいたおかげで、まあ、亀岡に NPO を開くことができたということなんです。
亀岡からたくさんその訓練校に来られてた方がいらっしゃるから、そこはこう亀岡でそういう土地というか農業を従事できるような場所があったら皆さん行きますよね。
そうですよね、
求めてらっしゃったような。
そうですよね、でこうなかなかこう農業っていうのは日本の場合こう大型の農家っていうのは少なくって、個人でこうおばあちゃんおじいちゃんが農家しておられる、なのでどんどん高齢化が進むとどんどんその休耕田が増えてるっていう本当に切実な問題があるんですね。
皆さんのそれぞれのご事情でできなくなって、でも土地はご自身が持ってらっしゃるからあるっていう状況が、はい、
そうなんです。それでもうまず NPO を亀岡で開きましたら、それこそうちの田畑も管理してほしいとかまずは草刈りから始まったんです。草刈りしてほしいんです、あしますよっていうことでお仕事を引き受けして、でそのうちにこうだんだん信頼関係が結べて、じゃあもう隣のおばあちゃんからもじゃあ今度うちの畑やってとか言われて、でどんどんどんどん広がって今は、2400坪。
想像できないなそれでもまだまだあるんですよね。
まだまだあります、
はい、 どういった作物を育てていられるんですか？
そうですね、京野菜中心に、まあ、菜の花ですとか万願寺唐辛子とか伏見唐辛子とか、あとはですね、まあ、あの京野菜に限らず、まあ、ブルーベリーもそうなんですけれども、あの様々なあの特徴のある作物を育てて、まあ、利益率の上がる野菜をですね、あの育てているのがリンクスの特徴です。
そうですよね、熊本さんファイナンシャルプランナーでいらっしゃったご経歴もあるから、はい、やっぱり育てるからには利益がしっかり出るようなものをっていうところの思いもすごくあられるんじゃないかなということも思いました、
は
い、
そうですね、あのやはり福祉っていうのは思いが先にいきますよね、うん、でもそれだけではやはり経営の安定は図れないと思うんですね。で、まあ、私が本当にこの、まあ、20年間に過ぎないんですけれども、一応そのビジネスをしていた関係で、私のこう頭の構造を半分ビジネスので半分福祉ので構成されているのではないかと自分で分析してるんですけれども、そのやはり福祉もその経済的に安定して、でなるべく高いお給料を障害者の人にあのもらっていただこうと思うと、やっぱり収益性を考えないといけないと思うんですね。思いだけではなかなか安定した経営はできない。
そうですね、あとその福祉の雇用という部分であのされている方々から伺うのは、 B 型作業所であったりとか本当に賃金がわずかなところで、やらざるを得ないような環境があるというところの悩みというのも非常に伺います。
そうですね、やはりそれは本当にまあ障害 の、 あの軽さ重さにも関わりますので、
はい、
まあ、一概にね、うん、あのいろんな仕事をするのがいいか悪いかっていうことにはならないとは思うんです。本当に B 型さんも一生懸命あの維持するのに頑張っていらっしゃるっていうのが現状なんですけれども、やはりその私は一番感じなのは、障害者の人があのやりたい仕事を、その人生生きがいを持って仕事をする、そこへ賃金が伴っていけば一番あのいいんじゃないかと思うんですね、まあ、親亡き後も暮らしていける体制をあの作っていく。でそういう意味では、私のこのリンクスに来てくださる方はあの農業が好きな方がやっぱり来てくださってるので、まあ、農業で仕事を一般就労へあの結びつけてあげたいっていうのがもう一番のリンクスの思いです。
だからその雇用あのなんとかその食いぶちを作るための農業なんではなくて、はい、農業をしたいからこそリンクスに行く、
はいはい、
そのあたりを、先ほどもタイトルでもお伝えしましたが、未来の農福連携のモデルを、
はい
はい、熊本さんは作ってられるので、後半そのあたりの話たっぷり伺いたいと思います。
はい、わかりました。
それでは、ここでミュージックブレイクどうぞ。京都ハッピー NPO、 本日は亀岡で障害高齢者就労支援センターリンクスを運営されていらっしゃいます理事長の熊本真知子さんにお話を伺っております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あのなんとですね、今回お呼びしたきっかけでもあります、そのリンクスさんならではの、農福連携のモデルというものをあの出されて、それが府というか近畿農政局のディスカバー村の宝アワードを受賞されたというところで、はい、あの、はい、今回はそこについて後半ではたっぷりお話を伺っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、皆さんソーシャルファームという言葉を聞いたことあられるでしょうか。はい、こちらのリンクスモデルというモデルを作られたので、はい、まずではそのあたりから熊本さんにご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。とまずソーシャルファームという言葉なんですけれども、これはあの社会的企業というふうに訳されまして、
はい、
まあ、ヨーロッパでは結構中心的に広がっている、まあ、障害者の方と、まあ、一般あの企業で働かれる方が一緒になって、あの就職が難しい方を雇用して一緒に働いていくという、そういう、まあ、企業団体のことを指す言葉なんですね。で、あの私どもこのソーシャルファームリンクスモデル、まあ、農福連携事業というふうにあの打ち出していただいてるんですけれども、もともとまあ、どうしてこれを始めたかって言いますと、まあ、リンクスはあの先ほど申しましたみたいに農業が好きで、 農業がやりたくて、リンクスに来てくださってる方がたくさんいらっしゃるんですけれども、なかなか そこから一般就労へその方々を誘導していくっていうのはとても難しくて、このリンクスでも本当に頑張って9年間の間に17名の方を一般就労に出したんですね。
9年で17名の方、
はいはい、その中には直接農業ではない、ちょっと軽作業のも含まれているんですけれども、
はい、
でももともと農業がしたいっていう障害者の方っていうのは思いのほか多くて、でこの頃は女性の方もね、農業空の下でそういう作業してみたいっておっしゃる方が結構多いんです、
私も正直したいけどちょっとイメージとして重労働
しんどいかなみたいなありますよね。
けど、
はい、でそういう方たちのために、リンクスは体験や訓練というのもしてるんですけれども、こう持っておられる農業のイメージが重たいしんどい汗かくそういうのではなくて、今リンクスがやってる農業っていうのは女性もできるような、例えば食用花を育てたりとか、ベビーリーフを育てたりとか、土ではなくて土に代わるもので本当に軽作業で椅子に座ったままできるような、それも農業なんですね。
そうですね、そういう育て方もそうか、ある
そうなんです、 この間なんかは車椅子に乗られた、もう完全に四肢とも動かないっていう方も、訓練に見えて農業を体験していただいたんです。でそれとですね、去年からは全盲の方もいらっしゃるんですね。で私はその全盲の方でも今職種が限られてますよね。全盲の方ってマッサージか文字起こしか、でもやっぱり農業にも就職する道があるんじゃないかということで受け入れさせていただいて、で来てくださることでその方の全盲の方でもこれができるこれができない、受け入れ側でもこれができるできないっていうのは受け入れないとわからない、なので来ていただいて今本当機器として働いてくださってるんですね。でもなんと本当嘘のような話なんですけど、視力が上がってきたんです。
いや上がってきた、
はい、もう全く見えずに白杖をついておられて、
はい、
もう事業所に来るのにもヘルパーさんと一緒に来られた方が、今ヘルパーさんもついておられないですし、もう白杖も今カバンにしまっておられるっていう、だんだん足元が見えてきたっていう、これはですね、医学的にも検証されてるんですけど、やはり農業というのが、精神的な障害を持っておられる方にも有効ですし、そういう私も初めてその目のご不自由な方にも効果があるんだなっていうのはもう初めて、もうこちらの方がびっくりしてます。
その企業で受け入れをしようと思うと、はい、何か例えば全盲であったりこう思ってらっしゃると、はい、受け入れの土壌がないよねとか前例がないよねみたいな側で、どうしても踏み出せない、雇用する側も踏み出しにくいっていうことが、あるんだろうなと思うんですけど、リンクスさんでは前例がなかったとしてもまず受け入れてみようという。
そうですね、でやはり私がその障害者校で就労支援担当していて、企業さん周りをしていた時に一番企業さんがおっしゃるのが、障害者の人を雇いたいんだけれども自社の仕事では切り出しがないんですよと言われる方が多いんですね。それもこのソーシャルファームをしようと思ったきっかけなんですけれども、
はい、
このソーシャルファームリンクスモデルでしたら、例えば本社が北海道にあろうと沖縄にあろうと東京にあろうと、はい、その本社の事業に関係なく農業事業部というのを亀岡で作っていただけることができる。
ここがなかなか本当に今までにないような取り組みかなと思います。
そうなんですね。で本当にこう全然、じゃあ半導体の会社が農業事業部を作る、でもそれって私は全然不思議なことじゃないと思うんですよ。この今食糧難を叫ばれている時代でもありますし、普通のその半導体の企業でも清掃とかを障害者の人にしてもらってますよね。でそれと同じように、じゃあ農業部門というのをその会社が作っていただける、その働く場が亀岡なんですよ。でも農業したことないからそんないきなり、農地もないですよって当然おっしゃるので、その辺の全てのアドバイスやフォローはリンクスがさせていただきます。農機具も全部提供させていただきます。苗も何にいつどうして植えたらいいのか、水をやったらいいのかも全部リンクスが指導させていただきます。でも障害者の人を当然その企業さんが雇ってくださいくださいね、というそういうスキームなんですね。
雇うからにはだからそこはあの福祉の、雇用ではない形の雇用というのを目指して
そうです。ですから今リンクスに来ておられる方は福祉で、まあ、雇用している形なんですけど、
はい、
あのリンクスの理念は一般就労へ行ってもらいたい、しかも農業をしたいっていう方を一般就労に行くにはこういうスキームがやっぱ必要だと思ったんですね。ですからあの現在もうあの参入しておられるあのハートフレンドさんっていってあのフレスコをされている会社さんなんですけど、はい、そこに働いておられる方も、うん、うちの福祉事業所で働いておられて農業を体験されて自信をつけられた方が一旦うちはあの当然辞めていただいて、うん、あのその会社さんに雇用をしていただいて同じ自信のある大好きな農業をして今危機として頑張っておられます。
へえ、やっぱり働きたいと思ってるし、
はい、
そこでノウハウであったり身につけることによって、はい、受け入れる側もその、雇用される方ご自身も自信を持って働かれるっていう絵が浮かびました。
本当そうなんです。本当に大好きな農業を続けたい、うん、でもそれで一般就労は難しいとなればこういうリンクスモデルを使っていただくことによって好きな農業で親亡き後も仕事できる社会保険もついているというこの境遇を勝ち取ることができるんですね。それはこういうソーシャルファームリンクスモデルを農福連携事業というのを使っていただいたらいいんじゃないかというふうに思っております。
会社側に対してのその部分っていうところも少しお伺いしたいんですけれども、はい、先ほど例に出ましたその IT であったり半導体、はい、全く農業についてわからない方、はい、もしくはその京都に拠点のない世界全国各地の方でも、できちゃう、
はい、そうです、
はい、そこは農業としての事業を新しく作ることができるということなんですよね。
そ
こにもなんかこう会社としての面白い試みにもなりそうだなと。
おっしゃる通りなんです。本当にこう農業っていうのをただこう障害者の雇用率合わせという部門には決して取ってほしくないんですね。
うん、でも実態はそうならざるを得ないような状況も多分現状では
あるん
です
ね。そういうふうなスキームを使っておられるところもあると思うんですけれども、うん、まず障害者雇用率合わせから入るっていうのは私は完全に間違ってると思うんですね。その農業をしたい障害者の方がいらっしゃる、その方を農業で就労させたい、
うん
っていうところから入ればどんな事業をしておられるところでも農業事業部というのを作って障害者の人を働いてもらうことができますし、うん、その農業って言いますも先ほど申し上げたように保守ではないと思うんですね。守りではないと思うんです、うん、どんどんその自社ブランドっていうのを作っていただいて、例えば今うちでもですね力入れてるのは食用のお花なんですけれども、今イタリアンとかスペイン料理とか、うん、そういうお料理が非常に多いんですけれども、そこに載っている金魚草のようなものがあると思うんですね。食べていいのかどうかなみたいな、うん、あれもですね食べられるんですね。
見た目もねいろいろな色があってエディブルフラワーという言い方もありますけども、
そうです、そうです、ね、そういうようなものをですねどんどんその企業さんがアイデアを出していただいて、その企業さんがこのブランドの花を作ろう、このブランドの野菜を作ろう、でそれを販売しようっていうふうに思ってくださって、肝心なのはその農業事業部が売り上げを計上することです。
ちゃんとこう事業である以上売り上げに上がる部門、はい、他の事業と同じような形で、
でリンクスは非常に販売網を持っておりますので、まあ、生協さんでありますとか、生協の自然派さんとか、あとイオンさんとか、まあ、様々な販売ルートはありますので、そこをご紹介申し上げますので、どんどんそれを売っていただくというふうな形をしていただきたい。今ハートフレンドさんで働いておられる方なんかはもうこちらがしてくださいって言ってなくても、ちゃんとその商品管理をして、今日何々を賀茂なすを何個収穫して何個どこどこ店に届けましたみたいな、全部その障害者が書いておられるんですよ。そういう自分で作ったものを売っていて、それを消費者が買ってくださるっていう目に見えた自分の働く結果っていうのがあるから、やりがいを持ってやってくださってるのがそういうことに現れてると思うんですね。私はそういう障害者の人を作りたい、やらされてる仕事じゃなくてやりたい農業をどんどんこう自分の力を発揮してやっていきたい、 そういうソーシャルファームリンクスモデルを目指していきたいと思ってます、
うん、ありがとうございます、
はい、
このリンクスモデルを経てまた熊本さんのお話いろいろなところで伺う機会もあると聞いたので最後にそのあたりも教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。告知になりますけれども4月17日水曜日京都商工会議所様で、このソーシャルファームリンクスモデルのセミナーを行います。
はい、
その詳しいことにつきましては16日の読売新聞の朝刊にもこのソーシャルファームリンクスモデルを取り上げていただいておりますのでお問い合わせとかまた何かわからないことありましたらリンクスの方に直接お電話でもメールでもファックスでも結構ですのでどうぞお待ちしております。
はい、またご連絡先につきましてはこの放送の、番組ページにも紹介させていただこうと思いますので皆様ぜひそちらもチェックしてください。
よろしくお願いします。
はい、最後にリスナーさんに向けて一言熊本さんからお願いいたします。
本当に今までちょっと長く喋りましたけれど もう障害者の方が生き生きとその生きがいを持って働ける社会っていうのを一緒に作っていきたい、それがリンクスの願いでもありますし、まあ、障害を持った主人をもう亡くしてしまったんですけれどもこの主人を持った私 のもう人生をかけた仕事です。まあ、これに命をかけて頑張っていきたいとそのように思っております。
本日はリンクス熊本真知子理事長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さんまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織いわゆる NPO 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け行政、企業、NPO などの共同、連携を大切にしながらさまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。